Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックから田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は先生ゲストをお連れになってるんですが、はい、ご紹介いただけますか。はい、
那覇市立病院で現在2年目の研修医として ご勤務されてますズケラン明宏先生です。
よろしくお願いします。ズケランです。
はい、よろしくお願いします。那覇市立病院で2年目ということなんですが、はい、今城下町クリニックの方で、
そうです。今日からなんですけれども、はい、2週間首里城下町クリニックの田名先生のもとで研修をさせていただくことになって、で今回の放送の方にもご一緒させていただくことになりました。
はい、城下町クリニックではどういうことを勉強しようと思って。
そうですね、那覇市立病院は総合病院なんですけれども、首里城下町クリニックはまあかかりつけ医としても、うん、その違い、総合病院とかかりつけ医の違いっていうものを肌で感じれたらなっていうのと、あとありふれた病気、高血圧、糖尿病、うん、そういったものの、マネジメントの仕方とか、そういったものが学べたらと思っています。
うん、もう実際病院でいろいろと患者さんの様子とかご覧になったと思いますけれども、はい、いかがでしたか。
いや、もうその患者さんの多さにもうとにかくびっくりしました。もう本当にスピードもう田野先生の効率の良さというか、うん、そういったものがあって初めてできる仕事だなっていうふうに感じましたね。
ね、また患者さん一人一人のこと把握してるから、
もう本当に、
ね、スピードも出てくるんだと思いますけど、
患者さんに対する愛情の深さとかそういったものを感じました。
うん、そうですか。2週間、
はい、
若先生を見かけたらズケラン先生だなというふうに思っていただければと思います。
よろしくお願いします。
じゃあまたこの番組お付き合いください。はい、さて田名先生、地域向け医療講演会7月がキナクリニックのキナ光雄先生に在宅医療について、お話を伺ったということなんですけど、なんかいかがでしたか。
はい、先生は今沖縄県の中でも在宅医療を手掛けられている先生の中心としてご活躍中で、今高齢社会と言われているんですが、この中で先生が今どう考えて日常診療に当たられているかというのをぜひ先生の生の声を聞かせていただきたくて今回お願いしました。
在宅医療よく聞くようになりましたけれども、お家でなんていうんでしょうかね、いろいろとケアをしたり治療したりっていうことでいいんですか。
そうですね、一般的な言い方をしますと、例えば患者さんが病院に入院している状態から、在宅の方にお家に帰るときに引き継ぐ時期に考えられる医療ということで、治療とか延命よりも生活の質の充実が必要な時に行われる。ですからある意味計画的にお家でこう医療を導入していくという感じの医療だと考えてもらうといいかと思います。
木野先生は今在宅医療で、診療している患者さんってどれぐらいいらっしゃるんですか。はい、
現在54名の患者さんを先生お一人で今管理されているようですので、
はい、
本当に毎日お忙しく過ごされているかと思います。
54名、皆さん例えば同じ病気を抱えている方なんでしょうか、それともいろいろなんでしょうか。
はい、いろいろなようでして、年齢層でいきますと80歳代が、はい、一番多くて、その次に90代ということで、やはりこうご高齢の方が多くて、病気の種類でいきますと、例えば脳卒中後の方が3割、認知症の方が4分の1ぐらいという感じで、やはりお家での治療が必要な方ですね、病院に通うことが難しい時に、やはりそういった在宅医療が必要になってくるということかと思います。
沖縄の現状ってどうなんでしょう。
はい、皆さんよくご存知のように最近沖縄人口が増えている、若い人が多いという、なんか元気な沖縄というイメージありますけど、確かにその若い人の人数の分だけ高齢化率は低いんですけれども、いわゆる高齢者の占める割合は全国の中ではまだ低い方なんですが、増加率は実は全国一らしくてですね、
増加率は高い、
いわゆる、まあ、あの割合としては少なく見えるけれども、高齢者の方がその体調を崩したり、そして増えてる率といいますか、まあ、ある意味在宅医療が必要になるような、
はい、
あの増加率っていうのはやっぱりあの人数的に言うと全国一位多くなってきてるということですので、まあ、やはりあの若い人が多いから高齢者の方は大丈夫ではなくて、あのやっぱり高齢者の方々 の, あの今後を一緒に考えていくというのは重要なのかなという話だと思います。
支える高齢者もいっぱいいるってことですね。
そうです、そうです、はい、
どういうふうにしたらいいんでしょう。なんかこう在宅医療というふうに聞いてもなんかモヤモヤっていう感じなんですけれど、
ね、
先生、
あの私たちがあの子供の頃、うちの祖母も確か自宅で亡くなったんですけど、あの頃はまあ自宅で看取るっていうこともまあ普通に行われたことが、一時期あの医療が何でも助けてくれるっていうふうに変わって、あの亡くなる場所は病院みたいな時代が来てしまって、今でも実際に7割ぐらいの方は病院で亡くなってるわけですね。ところが、まあ、あのその病院っていうのもこれから高齢社会になるともうあの人数はどうしても限られてくるので、そうなってくるとその入りきれなくなった人たちは今後どこで亡くなるかっていうと、やはり見直さないといけないのがこの在宅医療、お家で看取っていただいたり亡くなることなのかなと思います。
その時にやはりこう関わってくる先生方っていうのがまた大切になってくるような気がするんですけれども。
そうですね、実はもう何年も前から国はそれを見越して在宅医療推進というのを掲げて、私たちによく提案してくるんですが、実際に木名先生のようにたくさん見れる先生ってまだ少なくて、まあ、皆さんあの診療の片手間に少ない人数を頑張って見られたりしている先生もいらっしゃいますが、あの私もそうなんですが、なかなかこう普段の仕事と合わせてできないっていう先生も多いですので、今後この体制をどう整備していくかっていうのはこれは非常に重要な課題かなと思ってます。
あのキナクリニックのキナ先生みたいにあの先生だけがいればいいってものでもないんですね。
そうですね、あの訪問看護ステーションといいまして、先生が必要な時に診察にも行きますけど、ちょっとした体調の変化の時は訪問看護ステーションの方に連絡が行きまして、そこからあのナースが来たりっていう、はい、そういうある意味あのセーフティーネットといいますか、体制ができて初めて訪問在宅医療ができるもんですから、先生お一人ではできないのが在宅医療だと思います。
じゃああの先生にあのお願いしたいから、はい、もうこれでいいではなくてチームなんですね。
そうですね、ですからそれがあのよく介護保険でよく最近耳にされるかもしれませんが、あのケアマネージャーといいまして、あのいわゆるこの一人の患者さんをどう見ていくかっていうのを考えるときに、やはりケアマネの方の意見も入れながら必要な時は在宅医療につなぐ、まあ、あの私たちの病院でも通院長くしてきた方が残念ながら通えなくなった時に木名先生に何人かお世話になったっていうこともこれまであるんですね。ですからやはり、まあ、私たち一般外来をしている医師と先生のように在宅をされる先生との連携ですとか、もしくは一人の先生が両方をやったり、やっぱりこれからそういったネットワーク作りっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思います。
そうなると、まあ、縦と横の連携というのはとても必要になってくるわけですね。
そうですね、はい、
でもじゃあ家でやっぱり亡くなりたい、在宅を希望したいっていうふうに、まあ、強い希望があっても、あの在宅が選べる場合と選べない場合って出てくるんですか。
はい、あのアンケートの調査は何年か前のと先生おっしゃってましたが、6割の方は最後は自宅で死にたいと皆さん考えはするみたいなんですが、ただ実際にその方が病気に入院したり施設に入ったりすると、やっぱりお家に帰ろうとすると家族に迷惑をかけるとか、いろんな家族に遠慮したりして最後は自宅で亡くなれる方っていうのは6割のうちのやっぱりまだ2割とか限られた人数になってるっていうのが今の現状のようです。
ああ、そうなんですね。なかなか難しいところだとは思うんですけれども、このあたり、まあ、今後やっぱり、まあ、改善というか変わっていく部分になってくるんでしょうか。
はい、やはり、まあ、今お話に出ました介護力っていうのは実はとても大事で、先生もおっしゃってたんですが、在宅医療の行える条件というのが本人患者さんがまず希望している、本人だけじゃなくて患者さんもあの家族も希望している、そしてあと、自宅において十分なあの介護力が ある、うん、ですからやっぱりそういったのが条件になってきますので、そういった意味では介護を高めていくということは医療だけでは難しいんですね。やはり社会的な整備ですとか、まあ、介護休暇の導入とかもそうだと思いますけど、やはりみんながそういった高齢者の方を支え合うっていう考え方がないと、なかなか簡単には変わらないかもしれないですね。
一人の、まあ、一つの家だけの問題ではないよってことですね。
そうですね。私たちも現場でよく介護疲れしている方の相談を診療しながら聞くんですけど、とてもかわいそうな時があるんですね。もう自分を責められるんですね。こうなってしまったのは、でこれ以上できない自分っていうのをこう介護する側が自分を責めてしまう、
はい、
そうなってしまうとみんな疲弊してしまいますんで、やっぱりそういう孤立感にならない、患者さんだけじゃなくて介護する人も孤立感を味わわないためには、やっぱりみんなで、あなた一人じゃないですよというセーフティーネットを作っていく必要があるのかなと思いますけど、
はあ、そっか。在宅って患者さんだけのためではなくって、その家族のためにも、はい、やっぱりそのあたりって熱くなっていかないといけないんですね、
は
い、
やっぱり人の死に方って大事だと思うんですよね。なんか皆さん最後をどう迎えたかとか、そういうことを考えるときに、やっぱり周りの人とどういうふうに気持ちよくと言いますか、見取られるかっていうのはとても重要な課題ですので、まあ、こういうことはいろんなご家庭でこう普段から話し合っておくというのは大事なのかなと思います。
そうですね。いや、なんか木名先生のお話、かなり深いお話ですね、
は
い、
そうですね。先生からは実際に先生がもうすでに先生100名以上の方を見取られたみたいなんですが、実際に関わられた方の写真を丁寧にお一人お一人 10名ほどですかね、ご紹介いただいて、先生のその思いっていうのが伝わるスライドでしたので、やはりそういった意味では本当に現場の先生を今回お呼びできてよかったですし、まあ、先生のお気持ちを、まあ、私たち医療従事者はよく感じてですね、今後のことに生かしていかないといけないのかなと思っています。
在宅医療ですか、まあ、これから私たちがまたよりよく生きていくための一つの考えるキーワードなのかなというふうにも感じました、はい、7月の地域向け医療講演会は木名クリニックの木名光雄先生に在宅医療についてお話しいただいたということです。さて先生、8月なんですが、8月は26日午後7時から沖縄のアルコール依存予防早期介入を考える、ドミノ倒しにならないようにということで、糸満生命病院でよろしいでしょうか、
はいはい、
副院長の高橋、正明先生にお話ししていただく、はい、ということなんですが、はい、ドキッとしますね。なんか先上宮の人は特にこうドキッとしたんじゃないかなと思いますけれど、
はい、まあですね、今沖縄県は全国で一番肝臓病で亡くなる方が男女とも一番で、その理由としてやっぱりこのアルコールのことは見逃せないと言われてます。ですから、まあ、私も年に1回はこのアルコールのことを取り上げないといけないなと思いまして、今回高橋先生にお願いしたんですが、高橋先生が前他で講演された時におっしゃってたのがアルコーリックドミノといって、
はい、
いわゆるアルコールが多すぎていろいろ生活問題が出てきたり身体問題が出てきて体調を崩す、
はい、
ですからよくメタボリックのドミノっていうのはよく聞きますけど、アルコール自体もいろんな問題の根源につながっていることがあるという話で、とてもなんか納得分かりやすいお話だったものですから、まあ、先生にはアルコール依存症の方のこう断酒とか厳しい話よく出ますけど、それも大事ですが、私からぜひとお願いしたのは予防といいますか、そういった依存症にならない体まで壊さないお酒の付き合い方とか予防方法についてもお話してほしいということでお願いしましたところ、先生両方話してくれると、早期の部分と予防の件もちょっとお話しましょうということでお話してくださってるんで、ぜひ皆さん気軽に来ていただければなと思ってます。
そうですね、酒は百薬の長とも言いますけれども、
はい、
適正にいただけば、
そうですね、
いただけばというところなんですけど、はい、そこを超えてしまった時の困ったにならないようにという部分ですね。
ですから私もお酒好きなんですけど、そのあたり上手にじゃあ付き合うならどうしたらいいのかっていうのをやっぱりみんなで考えていきたいと思ってます、
は
い、
そうですね、美味しいお酒、楽しいお酒で健康にっていうところ、どのあたりなのかということですよね、
はい、そうですね、
はい、8月26日午後7時、沖縄のアルコール依存症依存予防早期勧誘を考えるということで高橋正明先生がお話ししてくださるということです。特に申し込みは必要ありません。当日ですね、首里城下町クリニックまでお越しいただきたいと思います。ウェブサイトにも紹介されています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。問い合わせは 098-885-5000 です。今日は田名先生にいろいろとお話を伺いましたが、ズケラン先生いかがでしたか？この
そうですね、在宅医療もそうなんですけど、やっぱり医療が直面している問題っていうのはやっぱりもうたくさん山積み で、そうですね、そういった問題一つ一つにきちんと向き合えるようなちゃんとした医者になっていきたいなと思いますね。
なんか先生頼もしいですね。
2
週間若先生を見かけたら、はい、預けた先生なんだなって皆さんね声かけてください。
頑張ります。
首里城下町クリニックから田名武院長、そして、研修でお見えになっているというズケラン弘明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。